もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、37歳です。
37歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、同じく37歳です。
お子さんは？
子供は3人おりまして、
はい。
上から12歳女の子、
はい。
8歳男の子、
はい。
一番下が5歳の女の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私の両親とあと祖母と同居しているんですが、
はい、祖母は何歳ですか？
90歳です。
90歳。それで
両親はですね、自営で農家をやっているもんですから、
はい、
で私たち夫婦はサラリーマンなんですね。
はい、
で主人もサラリーマン家庭で育ちまして、結婚を機に私の家に来てくれたんですけれども、
うん、
その当時から私の母親は農業をやっている家に来たのであれば、農業の大きな一大手伝いがあるんですけれども、例えばこう、
要するに嫁の立場ですもんね。
そしてそういうものを自ら気持ちを持って行動してほしいっていうのが私の母の気持ちなんですよ。ですが主人としては農家の子供でもなかったですし、
はい、
休みの日は自分の休みのことをできるっていうような気持ちでいまして、さらにうちの両親から手伝うべきだみたいな雰囲気をこう感じ取ると、ますますこう意固地になって手伝いたくないっていうような感じになって、で母は手伝いをしなければ気持ちが悪くて作った農作物も食べられないはずだということを言うんです。でもしも手伝いができなければ日々のそのねぎらいの言葉だったり気遣うような態度だったり、あと休みの日に私たちがもしも出かけるとしたらば、こちらがそういうふうなお仕事をしてるのに私たちが出かけてすみませんっていうような態度を取るようにとか、どこに行くのかとか何時に帰ってくるのかっていうことをいちいち聞かれるので、
うん、
私たちは苦痛でして、
はい、
そしてこの前大喧嘩をしてしまったんです。1ヶ月ぐらい前に母の誕生日だったんですね。
はい、
そして食事が始まった時に、
はい、
母が人の顔をじーっと見つめる癖があるんですね。気になる仕草をしている人、例えばこう箸の持ち方が良くないとか、
うん、
睨みつけてるような感じでずーっと見ているので、私が見ないでというふうに言ったらば、うん、向こうがカチンと来て、
うん、
娘だからって言いたいことずけずけずけずけ言うんじゃないって誕生会の場でなってしまって、私ももうそこで我慢の限界になってしまって、
うん、
ずけずけ言ってるのは私だけではなくてあなたもそうでしょと言ったら、そこでもう言い合いになってしまって、
うん、
それで私は親だろうが何だろうが間違ってると思ったら言っていいと思ってるし、なぜ言ってはいけないのかと言ったら、親にはそういう態度を取るもんじゃないとまた言われまして、
はい、
最終的にはどちらがこの家から出ていくかということまで話が及んでしまいまして、
うん、
そこからは数日間は冷戦状態ではあったんですけど、
うん、
祖母に こっそり呼び出されて、
うん、
私もああいうお嫁さんでなかなかこう大変なこともあったけども、
うん、
そのうち年を取ってくるんだから、
うん、
我慢しているんだよとおばあちゃんからも言われて、
うん、
で私は祖母のことも考えると出ていくこともできないですし、
まあそれはお母さんの当たり前とあなたの当たり前とは違うけどね。
そうですね。
だから話し合いをして解決できるような問題じゃないと思うんですよ。今日の相談っていうのは、はい、自分は家を出てっていいか、それともここで我慢すべきかっていうこと？
おばあさんが生きているうちは私は出ていくつもりはありませんが、そういう理想の高いその母親とどのようにしていったらいいのか、
うん、
一緒に暮らしていかなきゃいけないので、助言をお願いしたいです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるのでご意見を伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
あなたお母さんのことを理想が高くってっておっしゃるけど、
はい、
理想が高いとかそういう問題じゃないよね。
ああ、そうなんですか。
考え方の違い。
ああ。
で、あなた一人娘なの？
いえ、違います。兄弟は3人おりますが。
はい。3人ってどういう構成？
姉がおりますが、
うん。
嫁いでいて。
次が？
私です。
次があなたで？
3人目は妹がいます。
ああ。
で、妹は独身で、
はい。
一人で暮らしております。
うん。
で、姉はもうずっと前から、結婚するときは家に残りなさいということで、どうして私は自分の好きな人と結婚することが許されないのかっていうふうに泣いているのを見たりして、
うん、
そういうこともあって、私が家に残る形を取りますよというふうにすれば、姉も心置きなく嫁ぐことができるし、両親も安心させることができるかなと思って、私が家に残ったんですが。
お姉さんを心置きなく好きな人と一緒にさせるためにあなたが残ったの？今の言い方は。
あ、私が言いました。
あなたのが先に結婚してたの？
いえ、姉の結婚するとかしないとかっていう反対されてる頃に、
うん、
私も付き合ってる人がいたので、
うん、
相手の方に、
うん、
こういう事情があって、
うん、
私の家に来てくれないですかということを言ったらば、
うん、
あ、いいですよということで来てくれたんです。
それが今のご主人ね。
そうです。
で、ここまでやとは思わんかったわけだ。
で、主人も言っていました。私と結婚したのは間違ってなかったけど、
うん、
この家に来たのは間違いだったと。そして今すぐにでもこの家を出たいと言っているんですが、
うん、お父さんいくつですか？
父は65歳です。
お母さんは？
同じく65です。
うん、二人ともまだピンシャンしてんのね。
そうです。
うん、まずね、
はい、
自分たちの夫婦関係とそれから子供、
うん、
何を大切にするか、両方ともうまくいけばそれはそれに越したことないんですよ。うん、だけど今おっしゃってるように、あなた方のご両親っていうか、まあ、特にお母さんのようですけども、
はい、
お母さんがあなた方の家庭そのものに対して、
はい、
やっぱりちょっと脅威になるっていうふうなことであれば、生活を共にすることを、まあ、近場でもいいですよ、
うん、
初対をやっぱり別にしたら。
それもですね、提案したんです。
うん、
子どもたちも学校もありますし、はい、学校が変わらない程度のところに家を借りるなり家を建てるなりして離れたいということも言ってみたんですが、それについては父の方が、うん、もっと強く反対しまして、
うん、
一回家に入ったものが、
うん、
少し離れたところでまた別の暮らしを始めて、
うん、
それだと迷惑だと言われました。
迷惑？
ええ、
迷惑っていうんじゃなくて不体裁ってことでしょ？
そうです、みっともないということだと思います。
うん、
そしてもしも私たちが出てったらば、
うん、
独身の妹が一人いますので、
うん、
それを呼び寄せて家を継がせることもできるから、
うん、
私たちがもしもこの家から出ていくのであれば、
うん、
どこか本当に遠くの誰も知らないようなところに行くようにと言われました。
うん。それで？ご両親が許可しないと決めるわけにいかないの？つまりね、あなたはね、
はい、
二つながらのことを追っかけようとしてるんですよ。いいですか？こういうお母さんと、どうやってご主人ともども円満にね、暮らしていくことができるか、というご質問だと思うんですけども、うん、
はい、
結論から言うとありません。 100% ありません。 120% ありません。
はい、
ないんです。
はい、
で、しかりしこうして二つながらって言った意味は、今のあなたとそれから子供さんたちの家庭を、はい、
うん、
あなたたちの心の平穏も含めて、
はい、
それなりの平穏な家庭と、それから、はい、親との関係、
うんうん、
それと両方二つながら両立させる方法ってのはないんです。二、うん、と追うものを一と思えずってよく聞くでしょ。
はい、
所詮無理です。
は
で、そうするとね、選択肢は2つしかないんで、
はい、
ご主人なり何なりに多少犠牲にしても、
はい、
自分の親なんだから我慢してくれいと、
はい、
いうふうにあなたが道を取るのか、
はい、
そうじゃなくて自分のやっぱり直接のパートナーであり子供さんであり、うん、そっちが優先されるべきであれば、うん、多少お父さんお母さんとギクシャクすることになっても、うん、
はい、
それはしょうがないじゃないですか。
そうですよね。
で、そういう状態になったとしても、
うん、
先々お父さんお母さんも、
はい、
今65が5年経てば70になるんです。
はい、
10年経てば75になるんです、
はい、
今そういう選択をしたからといって、はい、その時までそのギクシャクが続くとは思えないし、うん、いずれあなたのように優しい方であれば、
はい、
手が必要になれば、
はい、
やっぱり捨てるわけじゃないんだから、ね、こういう今みたいなその家族のイベントの時にもね喧嘩になってしまう、
はい、
ね、そういう状態はお互いのために避けましょうよということでお考えになったらどうですか？
はい、
うまくいく方法なんてないよ。
そうですよね。
うん、ありこないもん。はい、
うんうん、わかりました、
と私は思うので、ちょっと加藤先生で変わりますね。
僕も中川先生のおっしゃる通りです。
はい、
あなただって私が家に残ったから姉が好きな人と結婚できたとかなんとか、自分を犠牲にして人が幸せにはならないでしょう。
そうですかね。
そうです。愛には意志が伴うって言って愛と意志というのは同じもんなんですよ。
はい、
あなたはどんなに誰さんの介護をしなければならないと意思を持っても、その相手をあなた自身が愛してなかったらちゃんとした介護なんかもできないです。
ああ、
要するに愛には意思が伴うけれども、意思だけあなたが何か言っても、はい、お母さんが嫌いだっていうことがあれば、うん、あなたの意思は本当の意思にはならないです。
ああ、
人間の最大の義務は自分自身であることですから、その意志と愛とは相互関係があるという言い方をするんですけれども、
はい、
意志を重んじている人が間違うのは、愛が伴わない意志で立派だと思っていることで、だけどそんなことないんです。愛と意志とは相互に関係しているんです。で、あなたが意志として選ぼうとしていることっていうのはみんな愛がないんですよ。だから人間の最大の義務は、デビッド・シーベリーっていう人が言いましたけれども、唯一の義務は自分自身であることだと、それ以外の義務はありませんと、あなたがあると思っているだけですということをシーベリーという人が言ってるんです。で、シーベリーという人は全米を歩って悩んでる人の話を聞いて歩った人なんです。
はい、
で、全米を歩って悩んでる人の話を聞いてみたら、悩んでる人には共通性があったと、
うん、
それはみんな自分自身であることを放棄した人だというんです。
うん、
だから今回もあなたは自分自身を放棄してはいけません。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
愛には意志が伴う。